ようこそ。統計の結果って、ついピーチとか、優位さありみたいな言葉に目が行きがちですよね。
そうですね。
でも、それだけで判断するのは、もしかしたら大事なことを見落としてるかも。と、今日はアンムレインさんとグリーンランドさんの2022年の解説論文をもとに、そのあたりを深掘りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
この、統計的に優位の先にあるもの、それを探っていきましょう。
多くの研究で問題になってるのがやっぱり効果がないっていう仮説、いわゆるゼロ仮説、まあ、キム仮説とも言いますけど。
はいはい。
そのゼロ仮説の P1 に、こう、過度に注目しちゃう傾向なんですよね。
ありますね。P0.05 みたいな。
そうなんです。これ、ゼロ仮説主義なんて呼ばれたりもするんですけど、一種の認知バイアスでして。
ゼロ仮説主義。
他の、まあ、合理的な可能性を十分検討しないことにつながりやすいんです。
論文の著者たちも、もちろん効果の実質的な重要性を見るべきだっていう点では、他の研究者とも、まあ、同じ考えなんですけど。
それだけじゃまだ足りないんじゃないかと。
なるほど。そのゼロ仮説のピーチが特に問題っていうのは、計算の仕方に理由があるんでしたっけ？
そうです、そうです。ピーチって効果がないって仮定して計算されるものなので、そのピーチ自身を使って、じゃあこの結果が偶然かどうかを評価するのって、実は論理的におかしいっていう指摘があるんですね。
ああ、なるほど。言われてみれば確かに。
それに、ゼロ仮説が正しい確率みたいにこう誤解されやすい危険もあって。
それは怖いですね。
そこで、著者たちがこうもっといい見方として提案しているのが、相性の良さ。英語だとコンパティビリティですかね。この考え方なんです。
相性の良さ。
はい。これは、まあ、ある統計モデルを前提にしたときに、観測されたデータと特定の仮説、これがどれくらい矛盾しないか、まあ、喧嘩しない度合いみたいな。
ほうほう。データと仮説のフィット感みたいな感じですかね。
そんなイメージです。で、大事なのは、ゼロ仮説だけじゃなくて、他のいろいろな仮説についても、このデータとの相性の良さ、つまりピーチを評価して比較することなんです。
なるほど。そこで出てくるのが、相性が良い区間ですね。
まさに。これは従来の信頼区間と計算は同じなんですけど、相性って言葉を使うことで、その意味合いをよりはっきりさせようと。
例えば 95% の相性が良い区間だったら、それはデータと比較的、まあ矛盾が少ない、ピーチが 0.05 より大きいような効果量の範囲を示すと。
その通りです。
ということは、もしゼロ仮説、つまり効果がないっていう値がその 95% 区間に入ってたとしても、それはデータと相性が悪くないたくさんの仮説の一つでしかないってことですか？
そういうことです。あくまで可能性の一つという見方ですね。点推定値、つまり観測された効果の大きさがデータとは一番相性がいいわけですけど、
はい。
でもその区間全体を見ると、他にもデータとまあそこそこ辻褄が合う効果量ってのがたくさんあるのがわかるんです。
へえ。
これをこう視覚的にわかりやすくしたのが相性グラフ、まあピーチ関数とも呼ばれます。
相性グラフ。
ええ、資料の随一にハザード比の例がありますけど、見るとゼロ仮説にあたるハザード比1のところは 95% 区間の端っこにギリギリ入ってるんですね。
あ、本当だ、端っこですね。
でもグラフの山のてっぺん、つまり一番相性がいいところはハザード比 1.61 あたりにあって、つまりゼロ仮説よりももっとデータと相性が良い効果量がたくさんあるってことが一目でわかるんです。中には実用上すごく大事になり得る大きな効果も含まれてるかもしれない。
なるほど。じゃあ統計的に優位じゃないっていう結果が出たとしても、この区間とかグラフを見れば、ややデータと矛盾しない範囲には結構大きな効果も含まれてるぞって気づける可能性があるわけですね。
そうなんです。効果なしって短絡的に結論付けるのを避けられるし、あと一つの点推定値だけを過信しすぎるリスクも減らせます。
確かに。点推定値って言ってみればゼロ信頼度しかない一点の値ですもんね。幅で見る方が現実的かも。
ええ。で、解釈をさらにこう深めるツールとして S 値っていうのも紹介されてて。
S 値？
はい。マイナスログベース2の P 値ですけど、これは仮説に対する反証の情報量をビット単位で示すものなんです。
へえ、情報量ですか。
例えばさっきの 95% 相性が良い区間ありますよね。
はい。
あの区間の中の値っていうのは S 値で言うと約 4.3 未満になるんです。
4.3 ビット未満。
これどれくらいの反証かというと、 コインを5回連続で投げて全部表が出るっていう出来事よりもさらに弱い反証しかデータはその仮説に対して示してないってことなんです。
うわ、コイン投げ5回より弱い。それは思ったより弱いですね。
でしょ？だから 95% 区間に入ってるからってその値をむやみに信頼しすぎるのもちょっと待ってと、そういう示唆も与えてくれるんです。
なるほどな。じゃあ結局僕らは結果をどう見たらいいんでしょう？おすすめの方法は？
資料が強く推奨しているのはまずその相性が良い区間の上限と下限の値ですね。
はい、区間の両端。
それを見てその値が実質的に意味のある大きさなのかどうか、それをちゃんと議論しましょうと。
ふむふむ。
でさらに理想を言えば相性グラフをこう全体を眺めて、
グラフ全体を、
ええ、いろんな効果量の値に対してデータとの相性の良さがどうなってるのか、それを視覚的に検討するのがベストだろうと。点推定値と P 値だけじゃなくて。
なるほど。一つの数字に飛びつくんじゃなくて、データが示唆せる可能性の広がり全体を見るって感じですかね。
まさにそういうことです。
いやー、これは結果の見方が変わりそうですね。
ただもちろん注意点もあって。
と言いますと？
これらの、まあ、区間とかグラフも結局は計算の前提になってる統計モデルとか、いろいろな仮定が正しいっていう、まあ、条件付きの結果ではあるんですよね。
ああ、それはそうですね。モデルが現実とずれてたら意味がない。
ええ。それにどうしてもランダムな変動ってのがあるので、サンプルが変われば結果も変わる可能性がある。だから観察された一つの区間が絶対的な真実ってわけでもないんです。そこは冷静に見る必要がありますね。
わかりました。ありがとうございます。いや、すごく勉強になりました。
いえいえ。
では最後にこれを聞いているあなたに一つ問いかけをさせてください。
はい。
あの、慣習的に使われる 95% という区間でさえそこに含まれる値への反証の度合いはまあコイン投げ5回分よりも弱いかもしれないと。この点を考えると、これから統計的に優位っていう言葉を大強く押し出す研究とかニュースに触れた時、あなたの結果の受け止め方、解釈はどう変わるでしょうか。ちょっと考えてみてください。